あの、で、まあ、結局そのギターと歌だけなんで、あのハイポジションあんまり使わへんんですよ。
あ、そうですね、こうジャカジャカ弾いてるだけだと、う
ん、でなんかこうアルペジオとかでこうまあも出すにしても割ともうローポジションでこうやる感じで、そんなにするとですね、あの結果的にハイポジションなかなか覚えられへん。
なるほど、まあ使わないですもんね。
バンドで入るとね、こうベースとかいろんなキーボードとかいろいろやるんで、こう必然的にハイポジションとかね、あの、まあ、ソロのまあまあ、ああいうスケールもそうなんですけど、まあ、その辺が覚えられへんかったですね、その当時。
まあそうです、なかなかね、こう使う必要性がないというか、そうすると覚えないですよね。僕はどうだったかな、僕あのこうまあ友達と最初 J-POP のコピー版とかやってたんですけど、そのだんだんあの伴奏がかったるくなってきてですね、伴奏ばっかりじゃねえかと、こうそれがなんかちょっと退屈で、もうちょっとギターソロをいっぱい取りたかったんですよね。そしたらなんかどうやらそういうジャンルがあるらしいということで、なんかジャズの CD とかを聴くようになって、あ、これ最初から最後までメロディー弾いていいんだみたいな、まあ、そういうなんか横島な気持ちで最初始めたのを覚えてますけど。
なるほどね。いやー、そのね、今日も今ずっとねちょこちょこかかってるのも米田君の曲なんですけど、そのギターを始めてから、それでね今ね今日いっぱいかけさせてもらってますけども、あの米田君のオリジナル曲ですか、このこれ、こういうのをいつから書き始めたとか。
そう、これは僕26歳7歳ぐらいからプロ活動してるんですけど、そのまあこうジャズギターから入ってるんですけど、まあ今はそんなジャズした活動してないけど、そのジャズギターをやってたんで結構頭が硬かったと思うんですね。今よりこうスタンダードをいかに上手に弾くかみたいな、スタンダードナンバーをいかにこう弾くかみたいなとこばっかり頭がいってたんですけど、なんか仕事である日歌の人の伴奏の仕事だったんですけど、あの歌手シンガーさんとかって当然ほとんどオリジナルを演奏しますよね、2ステージで。まあすごい当たり前っちゃ当たり前ですけど、ハッとしてなんか自分は人の曲ばっかりやってるなって思った時があって、なんか割とカバー、まあカバーしてライブやるのが当たり前みたいに思ってたんですけど、なんかギター自分の曲をやっぱ作ってライブをしたいなって思うようになって、で20代の後半ぐらいから書き始めましたね。
すごいですね、その 反骨精神というか
なんていうんですかね、こうまあ、米田一リーダーライブやりますって言って、でなんか曲が全部、まあ、ジャズスタンダードとかね、既存曲をやっぱ、まあ、自分なりにアレンジとかするけどやっぱ既存曲だから、なんかそれが少しずつ違和感が自分の中であって、どうしてもまあ原曲のイメージとか原曲のプレイヤーとか真似みたいな延長みたいになっちゃってたので、まあちょっと自分の曲も書きたいなと思うようになって、
素晴らしいね。あのその曲がね、結構そのなんていうんですか、まあいろん僕もそのいろんな人のいろんなオリジナルのナンバーですか、あの演奏させてもらったりするんですけど、米田君の曲は割とようできてますわね。
本当ですか、ありがとうございます。なんかあの楽器がそんな弾けない時に書いてたっていうのもあるんで、どうしてもこうまあテクニックとかで勝負っていうよりは構成とか、まあプレイヤー5人前提でいつも書いてるんですけど、まあ5人でうまいことやろうみたいな感じでいつも書いてましたね。結構ギタリストの曲ってギター俺はみたいなテクニカルなとこあってとか、ああいうのがあんまできなかったっていうのもあって今の形になったんだと思います。
あのそれ良かったじゃないですかね。
そうっすね、僕は割と結果的に良かったのかなっていう。まああのハードロックとかを通らなかったってのもあって、なかなかこうテクニカルな方にあんまり目がいかなかったんですかね。
テクニカルなこと してるけどね
あんまり自分だとあんまりどうしてもそう早弾きとかね苦手なイメージがありますけど。
いやいや今日ライトハンドしてましたよ
ライトハンドしてましたそうですね、そういえばそうだったまあ、でも曲はまあそういう意味では いろいろ工夫して作らせてもらってます。
あ、そうですね、素晴らしいね。あのライトハンドの面白かったのは、そのソロの時に、このラジオに出てもらったことあるんですけど、今井春夢ちゃんっていうサックスの子がいて、その今井春夢ちゃんと米田雄一くんのソロバトルみたいなこうシーンがあったんですけども、そのソロバトルの後半あたりで、その米田くんがいきなりそのライトハンドでブローって引き出したんですね。
見てました。
その後に春夢ちゃんが何も私そんな無理やみたいな感じでになったのがごっつおもろかったね。
ちょっとすいません、出しゃばりすぎました。
そういう効果もあるんやと思って、僕は後ろから見て面白いなと思って、
なんかあの最近入れるようにしてるんですけど、入るのは楽しいですね。
あのなんか別にそのね、あれ何音符になるのかな、32音符ぐらいになるのかな、
どうすかね、もうあれ詰め込めるだけ詰め込んでるって感じですからね。
春夢ちゃんは私はそんなそこまでよう詰め込まへんいう感じがふとその一瞬でこっち伝わったのがこう面白いな思って、わあライトハンドってそういう恐ろしい効果があるんやけど、ちょっと怖かったです。
ちょっと威圧してしまったっすかね。
一瞬やけどね、一瞬しか使ってないけどね。
そうですね、まあ結構なんていうんですかね、こうベースのスラップみたいな、ちょっとこう見た目が楽しいっていうかね、こういう効果も見た目のインパクトがありますね。
そうね、あのやっぱりそういつも弾いてたのをこう 上から弾く感じになるんですかね。あれ
そうっすね、こうまああらかじめここで使うとかポジションは決まってるんですけど、もうなんか拍を取るっていうよりはもうふわりを詰められるだけ詰めるみたいな感じで弾いてるんで、まああのバトルになったら相手の子はちょっと変わったもんじゃないかもしれないです
それあの音としてはね、実際はそのピッキングするよりは弱いんですよね。
かなりね優しい音が鳴ってると思います、そんなに出ないから。
そう、ね、僕はやったことあるんでライトハンド奏法やったことあるんで分かるんですけど、いわゆるそのポンとこう押しただけの音ね、そのフレットをパチンと押しただけの音が鳴ってるわけですよね。
ピッキングの音はないですからね、アタック感はないですよね。
それからあの他のプレイヤーは そこにはあんまりその何て言うんですか、その意識はいかへんと僕思ったんですけど、そうやなかったですね。
本当ですか。まあニュアンスとかはあんまなくなるから、ジャズのプレイヤーはあんま使わないですけど、まあでもフュージョン系の人は結構どんどん入れてると思いますけどね。僕のギターのセッティングだと本当はあんまり音出ないんですけど、今日はちょっと場の雰囲気に乗せられてやってしまいました。
いや良かったですか。はい、いや でまあまあいろんな曲を書いてもらいつつ、ね、あのあれなんですけども、まあまあ年内はこれであれですか、リーダーライブはもうないんですか。
そうですね、まあ今年結構毎月ぐらいのペースでやらせてもらって、まあ、そろそろまたあの曲も溜まってきたんで、今度はオリジナルの企画を来年はやって、まあ CD 作ろうかなという感じです。予定、
それやりたいですね。
あ、ぜひぜひまたご一緒してもらえると。メンバーは固定中枠じゃないんで、まああの今日みたいなこういろいろ持ち寄ってっていうよりは、多分全部僕の曲になってると思いますけど。
結構あれ楽しいですね、ルナの曲。あの4分の5の子の曲とかかっこよかったね、あれ。ちょっと最後僕見失うんですけど、
みんな落ちた
あれ、あ、そうけど、やっぱりあの何やろう、うまいこと仕掛けてあるんですけど、今やってる分は割、あ、でもその今日はでもそんなごっついめちゃくちゃ難しい感じでもなかったですね。あの譜面が上手作れられてありますね。
まあ、部分部分はね、そんなテクニカルな部分ないと思うんで、意外とセッションの延長って感じじゃないですかね、やる分には。
ただそのね、今日聞いてはる、ね、このラジオ聞いてくださってる方はずっと今ね流れているのも、でもよく割と自然に入ってくるような曲ばっかりですから、ね、
結構メロディーとかは頑張って作ってます
ね。あのあの曲はちょっと違うのよね、祈りっていう曲はまた違うね。
はい、あれは違う曲です。
とそのまあまあこの編成ですけど、この今回のこの CD のまあまあ、サックス、ギターですか、ピアノ、ベース、ドラム、この編成っていうのは好きなんですか。
そうですね、これが一応いつも作曲するときデフォルトで考えてますね。まああの2人用とかもあるんですけどね、でも5人が好きですね。どうしても4人、まあ、サックスなしとかだとギターがもう前に出っ放しになったりで、ピアノなしだとギターはずっと伴奏回っちゃったりとか、ちょうどこうサックスがいてくれることでギターがバッキングにもいけるし、フロントにもいけるし、でもギターばっかりにもならないし、ちょうどバランスいいなと思ってるのは5人です。
なかなかいい感じですけど、まあね、LINE を一つよろしくお願いします。
ありがとうございます。頼りにしております。
私もそうです。もうなんかね、いろいろ話したんですけど、これラジオだとまあまあ今日あれはやめてきますか。ね、例のあれは
公共の電波であれはちょっとまずいかなと、
はい、あのじゃあライブにね来てもらったらまたね、ヨネダレンダさんのちょっと面白い人部分がまた見えるんですけどね。
このラジオも倍ぐらい面白くなるんじゃないですか。
多分ね、まずこれを聞いた後で、そうだね、そのライブ見てもらった後でまたこのラジオ聞いてもらったね。あのラジオ、これはあのね、でも来週にはこのポッドキャストといいますか、あの、ね、ネットにもでも配信されますんで、はい、あのまたあの引き続き聞いていただきたいわけですけども、そんなそんな、今日はお忙しい中ありがとうございます。
ありがとうございます、お招きいただきありがとうございます。
本日のゲストは、ギタリストそしてコンポーザーの、米田雄一さんでした。どうもありがとうございました。